京都産業大学
サギタリウスアワ
ー京産原車カフェ。
京都メインスタジオより生放送で京産原車カフェをお送りいたします。本日のメインパーソナリティは現代社会学部2回の長島春菜と
鈴野みちるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は京都産業大学の現代社会学部の学生によってお送りする番組です。京産原車カフェは今回で5回目の放送となりました。今日も様々な企画をご用意していますので、皆様どうぞお楽しみに。そしてこの番組は放送と同時に YouTube ライブでの生配信も行っています。こんばんは。
こんばんは。
見てるかな。はい。YouTube ライブは京産原車カフェの公式 Twitter とラジオミックス京都の公式サイトにリンクを貼っていますので、よければそちらもご覧ください。
検索したら出てくるんでね。
はい。お願いします。うんうんうん。
この学部は二つの学科に分かれていて、一つは現代社会学科、もう一つは健康スポーツ社会学科となっています。現代社会学科についてはさらに専攻が分かれていて、地域社会学コース、人間社会学コース、メディア社会学コースの3つです。このラジオのメンバーは主にメディア社会学コースの有志の学生で構成されています。様々なコースに分かれているので、基本的にどのコースの授業も受講できたりするので、自分の好きなジャンルが勉強ができて、とても充実した学部となっています。学部もそのコースも様々だったりとかして、うんうんうん、結構勉強できる分野が幅広くって、はい、結構本当にね、いろんな勉強ができますよね。専門的なこともできるし、
うんうん、私たちはメディアコースっていうコースには所属してるんですけど、うんうんうん、いろんなコースのうんうん、授業を受けることができます。
ほんまにほんまに、私メディア社会学コースやけど、その人間社会学コースとか結構勉強してたりとか、うん、なんか地域社会学コースの授業もね、
他のコースのね、うんうん、授業がこんなんなんやっていうのも授業を受けて分かったりするし、うんうん、いろんな高知識を身につけれるっていう、うんうん、はい、いい学部、
いい学部、現代社会学部、本当に私は好きよ。いいと思う、いい学部だと思います。はい、はい、では1曲目をお送りします。赤西仁でラッキーです。どうぞ。
この時間は京産原車カフェを放送しています。お送りしました曲は赤西仁のラッキーでした。
番組冒頭でちょっと YouTube ライブをしてるっていう風にお伝えしてるんですけど、はい、ちょっと接続不良があって、ちょっとまだ配信がうまく整ってない状態なんですけど、ちょっと楽しみにしてくださってる方は申し訳ないんですけど、ちょっとも辛抱して見てくだされば、くださると助かるかなと思います。ラジオではちゃんと聞けるようになってるんで、はい、聞いてくださったら嬉しいです。
はい。
はい。
で、前回、うんうん、私たち二人で、うんうんうん、こう、コンビで、タッグで、やった放送が6月の中旬、うんうん、2週目とかぐらいだったと思うんですけど。
6月11日ですね。
まあ、久しぶりの、この二人のコンビでの放送、
うんうん。何ヶ月ぶりよ。だって、6、7、8、9、10、11、11月よね、今。
うん、
5ヶ月 !5 ヶ月
もう半年近くの久しぶりのコンビでやってます。
いやー。5ヶ月よ。
だってこの間2人で会った時なんて半袖着て、うんうんうん、もう本当に夏だった時じゃないですか、うん、
夏前
もね、うんうんうん、で今なんかもう私なんか今日厚手のパーカーに、うん、こう首のあるね、うん、ヒートテック着て、もう真冬ですよ、格好は。
はい、ご利用いただきありがとうございます。
季節がもう、はい、冬に近づいて、もう寒くなってきて、季節の移ろいって早いですね、時って早い。
うん、ほんまにもうスウェットを着てるのよ、私は、うんうんうん。上にスウェットでロングスカート履いてんねんけど、ちょっと寒いですもん、これ。
ああ、明日そんな寒いかな。
いや、ほんまに寒い。寒い。で、ボア着てきたんやんか。じゃあ、うん、あんな、10月に誕生日やったんやん、私。うんうんうん、10月の12日が私誕生日で、お母さんにボア あのジャケットを買ってもらったんですよ。
いや
で、やっぱ誕生日のその直後って着たいやんか。
わかる。
そう、誕生日の直後っていうか、うん、普通に買ってもらった直後って着たいやんか、うんうんうん、でそれで買ってもらって着たかってんけど、10月の真ん中らへんってやっぱちょっと暑くって、
うんうん、
そう、でもやっぱ着たくて、着たらもうやっぱ暑くて、
もうなんか 季節によってこうね、着る服ってこう考える難しい。まあ、特に今もとかもそうやけど、なんか、こうやって厚着して、外出た時に、え、今日暑いんかいみたいな。
そうそう、ほんまそれな。
薄着をしていっていいのか、厚着をしていっていいのかっていう、なんかその服装をね、毎朝考えるのが本当にもう、
いや、ほんまに。
めんどくさいって言ったらあれだけど、
逆にな、その、ちょっと結構着込んでいて寒いかなと思って着込んでいった時に限ってめっちゃ暑かったりするやんか。
教室とかも結構ね、そう、うん、暖房効いてて暑かったりとか、
う
ん、
そうそうそう、
服装が難しい、
ね、めっちゃもう厚着になりましたよ、う
ん、でところで、はい、この間、はいはい、京都産業大学では学祭があったわけですけど、
はいはい、
まあ、私はちょっとその期間帰省してたん で、うん、で去年も私ちょっと学祭出てないんですけど、
う
んうんうん、まあ、みちるちゃんちょっと行かれたということでちょっと軽く、
ね、学祭、いや、うん、私も、うん、学祭はね、行ったんですけど、京都産業大学の学祭って、11月の2、3、4の3日間でやってたんですけど、うんうん、ね、うん、私はまあ、まあ、用事がございまして、
はい、
11月2日の、うん、滞在時間2時間程度。
おー、いや、それでもまだね、うんうん、行ってるし。
まあまあね、うん、そう、行って。
どんなんだった？
ね、まず、私、オープンキャンパスのスタッフをやってるっていうのを、はい、6月ラジオを聞いてくださった方はちょっと覚えてるかなって思うんですけど、うん、そう、オープンキャンパスのスタッフをやってて、うん、私、今2回生なんですけど、うん、1回生のスタッフの子たちがみんなで集まって、うん、イベントをしてて、うんうん、模擬店を出してまして、うんうん、何だったかな、ヨーヨーすくい、ヨーヨー釣りと、うん、スーパーボールすくい
をやってて、そうそうそう、
ちょっと縁日っぽくやってて、うん、で、出してたんですけど、うん、結構まあ、行くじゃないですか、自分の団体やから。
そうだね、うん、知っとるところあるからね。
そうそうそう。で、行って、
うん、どうやった？お客さんとか結構
お客さんはね、2、3、4で学祭があったんですけど、
うんうんうんうん、
金、土、日なんですよ。で、うん、私が行ったの金曜日なんですよ。
あ、
そう、だからね。
お客さん。
そうそうそう。なんか身内って感じだった。
あ、
そうそう。なんかね、ね、うん、学祭自体が、その金曜日に軽く練習をする感じ。ちゃんとやるけどね。
あ、
その平日やからお客さん少ないし、うん、ちょっと軽く練習をしてやる感じだったから、ちょっと人は少なかった。
あ
と、
うん、
何月だったかな、前に何月か忘れたけど出てもらってたハモのプロジェクトの方々が出してたところ、7月か、7月に出てくださったプロジェクトのところのハモ店とかを食べに行きたかったんですけど、ハモ店売り切れてまして、結局ネギ餅食べてました。めっちゃ美味しかった。
うん、まあ、聞いたことないんですけどね、まあ、みちるちゃんの話を聞く限りではまあ、ご飯とかね、そう、食べ物系の屋台も出ていれば、ヨーヨー釣りだったり、そういう楽しい、うんうんうん、こうバラエティに富んだ屋台もあったみたいですね。私もちょっと来年こそは、ね、行けたらいいなと思ってます、うんうん。
バンドとかも結構来てるしな。
はい。
では、ここからは、失礼します。ここからの企画は私、鈴野が京都市内のおしゃれなお店を紹介しようというコーナーです。私が通学経路として使っている国際会館駅から大学までのバスの道のりで見かけたお店をご紹介しようと思います。というのも、私が使っている通学定期、京さんから国際会館の通学定期ね、うんうんうん、が途中下車乗車ができないんですよ。
あ、
そう、その代わりめっちゃ安いねんけど、そう、その区間でしか乗り降りができないんで、うん、大学までの道のりにあるお店で気になってもなかなか行くことができてなかったんですよね。
それはね、できないね。
そうそうそうそう。ということで、
うん、
今回ご紹介するのは、
はい、
京都市左京区岩倉にあるパン屋、ケーキ、焼き菓子の専門店、レフレール武藤さんです。イエーイ。そう。じゃあ行きますよ。う
ん、はい。
道路沿いにおしゃれな茶色の看板があり、とてもおしゃれな外観です。うん、中に入ると店内にはずらーっとパンが並べられてあり、パンの香ばしい香りに包まれていました。吸い込むだけで幸せな気分になります。パンの種類も様々で、定番のクロワッサンやクリームパンはもちろん、店長さんおすすめの塩生ロール、イカスミを生地に練り込んでベーコンやジャガイモを包み込んだポムトデールや、卵を使用しない代わりに希少価値の高いジャージーミルクを生地に練り込んだアンパンやメロンパンもありました。
もう今聞いただけで、うんうん、もうこんだけいろんな種類のパンがあるんですよね。
うんうん、ほんま に。
もう聞いてるだけでお腹空いてきましたね。このラジオのね、この放送時間がね、この19時から8時でも、お腹空いて、もうたまりません。
ほんまに晩ご飯食べてないもんな、私は。そう。今から食べよう。今からちゃう。終わってから食べようと思ってるから。めっちゃお腹減った。そう。そんな感じでした。で、近くにある京都精華大学の学生には、食パンにホワイトソース、ハム、チーズを挟んで焼き上げたクロックムッシュが人気だそうです。店内奥のカウンターのショーケースには、たくさんのショートケーキやシフォンケーキが並んでいます。私が伺った時は、フロマージュシトロンシフォンという、クリームチーズとレモンを混ぜたシフォンケーキがおすすめ商品でした。試食させていただいたんですけど、レモンピールが生地に混ざっていて、レモンの香りがふわーっと広がったと思ったら、生地がふわふわで口の中で溶けていくような食感で、とても美味しかったです。
美味しそう。
ほんまに美味しかった。あ、もうあれはもうほんまに美味しかった。試食させてもらっただけやけど、普通に買いに行きたいなと思った。
まあ、本当このラジオをお聞きの皆さんなら、ちょ、もう聞いてて分かると思うんですけども、みちるちゃんのね、この食べ物の表現。うまい。もう食べてなくても分かる。美味しい。
ほんま？
いやだ、
好きやから
ね。うん。で、その、フロマージュシトロンシフォン。
うん、
もう名前聞いただけじゃ、どうしても、うん、まあ、シフォンケーキってのは分かるけど、うんうん、まあ、どういうもんか分からんけど、
うんうん、
あの、その、みちるちゃんの、こういうシフォンケーキですよっていうその表現、
うんうん、
もう完璧想像できました。
ああ、ありがとうございます。
頭の中にシフォンケーキ、もう頭はもうシフォンケーキ。
実はね、長島さん、これだけじゃないんですよ。これだけじゃないの。
何？
私がこの中で買って帰ったパンは、うん、塩生ロールとクリームパン、うん、パンオショコラのこの3つです。
はい、
塩生ロールは一口目の塩のちょうどいいしょっぱさと、三口目くらい、真ん中ら辺ですね。三口目くらいからとろけ出てくるバターの甘さがたまらなく美味しかったです。一つのパンで二度違う美味しさが味わえます。しかもこれが140円という驚きの安さ、関西人にはとても嬉しい。
幸せが140円で買える。
そうです
素晴らしい。
そうですね、うん、で2つ目のクリームパンは先ほどご紹介した、うん、ジャージーミルク生地を使っていまして、しっとりと柔らかい食感でした。
うわ、
包み込まれるような、うん、とても柔らかい食感でしたその中に包まれたクリームが甘すぎず、うん、とても濃厚で何度も食べたくなる味です、
うんうん。
で、また3つ目のパンオショコラなんですけど、もう私はもうこれ感動いたしました。
ほう、
はい、マーメイドの貝殻のような可愛らしい見た目をしていて、
うんうん、
見ているだけでもワクワクします。
可愛いね。
はい、とても可愛い、
うん、女の子好きやね、こういうの。
そう、インスタ映えするよ
流行りのね。
そうそうそう、うん、私あのパンオショコラがもう本当に大好きなんですよ、うん、もうなんかパン屋さんに行くたんびに絶対パンオショコラを食べるぐらい、もう本当に好きなんですけど、そう。で、このお店で食べたパンオショコラがもう、今までね、本当に1位、2位、ほんまにそれぐらいのレベルで、
すごい。
争うぐらい、本当に美味しかったです。なんか私のイメージでは、パンオショコラってあの、結構チョコレートの甘さがすごく強いんですよ。
うんうんうんうん、
で、それで、結構チョコをメインで食べてるっていうイメージが強かったんですけど、でこのパンオショコラはまずもう生地がね、もう外がもうサックサクなんですよ。で、もうサクってして、その中の生地だけ、その生地だけでももう本当に最高に美味しいんですよ。だからもう何、生地がもうそのサクサクだけで楽しめるんですよ、
うんうんうん、
そう。それやのにチョコレートもなんかもう他のパン屋さんと比べてしまうと違うんですけど、うん、なんかねチョコレートの主張がもうほんまに激しくなくて、
うんうんうんうん、
なんかミルクもしっかりあの感じるチョコレートなのに、あ、
周りを際立たすチョコなん
やね。そう、うんうん、チョコレートがね主張しすぎず、でもかつ生地も生かしつつでも美味しいみたいな感じで、うんうん、そう、生地とマッチしていてとても感動しましたね。これはで、中に包まれたチョコレートとサクサクな生地の中にあるもっちりな食感との相性がとても最高でした。もうこれはほんまに美味しすぎましたね。
うんうんうん、
で、お値段も聞いてくださいよ、これ。
はい、
また嬉しいよ、関西人にとっては。そう、180円なんですよ。
200円切ってる。買いやすいね、200円切ってたら。
そう、うん、180円なのよ、うんうん。で、これが、もうほんまにもうこれはもう、お値段と味といい、もう、すべてがもう最高すぎたから、なんかもうちょっと定期の範囲外なんですけどね、うんうんうん、降りないといけないんですよ。途中下車をしないといけない、うん、定期を使えない、はい、お金がかかる、バスの代金かかります。それやけど食べに行こうって思ったぐらいもう本当に美味しかった。
お、 そこまでして食べたくなるパンオショコラ、
ほんまにほんまに美味しかった。もうこれは最高に美味しい。もうなんか美味しいっていう言葉じゃ表現できへんから、もうぜひぜひ食べに行ってほしい。なんか国際会館ユーザーの人とかも全然関係ないぐらい、関係ない人も全然もう食べに行ってほしいです。これはおすすめです、本当に。で、そこのパン屋さん、ケーキ屋さんでは3日前までに予約したら、はい、デコレーションケーキも作ってもらえるんですよ。
デコレーションケーキ。
そう、なんかね、書いてあ、写真も飾ってあるんですよ、店内に。こういうケーキ作りました、みたいな感じで。そう、バースデーケーキとかの真ん中に、多分ね、小学生とかが、めっちゃ好きじゃないですか、プリキュア。
ああ、アニメのキャラクターとかね。
そうそうそう、アニメのキャラクターとかを書いてもらったりとか。
あ、それオーダーしたら、
そう、
やってもらえる。
そう、3日前に予約
したら、ね。3日前に。
そうそうそう。あとなんか、アーティストのロゴとかもあったから、結構ね。
それはいいね。そうそう、私らの世代でもこう、ね。
そうそうそう。
好きなアーティストの
ちっちゃい子だけじゃなくて、なんか、大人とかでも、大人数で集まる時のイベントとかに使えると思います。はい。で、レフレール、武藤さんは、A3 電鉄、木野駅から徒歩5分ほどの距離にあり、京都バス北陵高校、北陵高校前駅からも近いです。国際会館駅からだと徒歩17分なんでちょっと遠いんですけど、まあそれぐらいの価値はあります。
歩こう歩こう。
はい、歩きましょう。歩いてパンでカロリーを摂取しましょう、
はい。
はい。お散歩がてら行ってみるのもいいかもしれません。うん、京都府庁の近くでも油の麹通り店という2号店をオープンされていて、こちらはカフェもあるのでランチも食べることができます。ちょっとここはね、行けなかったんですけど、すごいいいなと思った。
カフェいいですね。
そうそうそう。このね、今、ブースのところの近くの北大路の駅からもちょっと歩いたりとか、まあ、結構近いので、行けると思います。気になる方はぜひ行ってみてください。
はい、
以上、鈴の企画、今回紹介したのは、京都左京区岩倉にあるレフレール武藤さんでした。ありがとうございます。お聞きいただいたのは、岡崎体育でポーズでした。この曲はですね、ちょっと私のチョイスなんですけど、鈴のみちるのチョイスなんですけど、これは、私、岡崎体育が好きなんですよ。で、岡崎体育のライブが12月の8日、8日にございまして、
はい、
京都ロームシアターであるんですけど、うん、そう、それに行くんで、ちょっともう嬉しすぎて、テンション上がりすぎて、チケット取れたやっほーっていうので、流してほしいってことで言いました。岡崎体育、さっきの聞いてもらった曲は、ポケモンの、オープニングテーマなんですけど、もう岡崎体育のすごいところは、なんだろう、なんかもうそのテーマというか、そのアニメのオープニングとかそういうものになると、ちゃんとっていうか、なんでしょう、そのポケモンの曲の、ゲームの曲かな、なんか進化の曲、進化するときの音楽を、すごい分かりにくいところで、入れてるんですよ。さっきの C メロンに入ってるんですけど、それを言いたかった。最初に聞く前に言いたかったから、もし、気になる方はもうぜひ、もう一回聞いてもらって、ちゃんと C メロを意識しながら、ポケモンの進化の曲多分わかると思うんで、なんか YouTube で調べてもらったりとかして、進化の音をね、で、もう一回聞いてもらうといいかなと思います。はい。そう。流しはライブとか行くの？
12月あたりに自分の好きな K-POP なグループの
そ
うコンサートには行こうかなって思ってます。
流しはじゃあ K-POP なんや。私はもうめっちゃモロジャパニーズみたいな感じだけど、そうそうなんや。
そう、基本的に結構 K-POP かな、
あ、そうなのね。
日本の音楽は、日本の音楽はって言ったら日本人やけど、なんかあんまりバンドも本当にちょっとだけ、友達からおすすめされたのを聞くっていうぐらいの程度で、そんなに聞かんかな。いろいろ教えてほしいなと思います。
へー、なんか結構ね、私は年末ぐらいから結構ライブに行く機会が多いので、で、そうなんですよ。岡崎体育も行くんですけど、ちょっと関ジャニエイトも好きなので、関ジャニエイトにも来週行くんですよ。17日じゃ、今度の土曜日に行くんですけど、ちょっとね、授業でファン文化論という授業がございまして。
私も撮ってました。
そうそう、で、そのレポートがね、ライブとかを行ってみて、ファンが集まる場所に行って、自分がそのファンになった時のことをレポートしなさいみたいなのがレポート、
簡単に言ったらこう観察というかね、
そう
どういうファンの人がいて、どういう行動を取りますよっていうのをレポートにして出さないかな。
そうで、もう岡崎体育と、患者に行くからもうぴったりやと思って、そう じゃあもういい授業です
これからのライブそれぞれ楽しみに私たちもお互い日々の勉強頑張りましょう
頑張りましょう本当にね、
はいはい、でここからは私長島が京都の紅葉スポットについてご紹介したいと思います。でも11月となると、まあ、いよいよ紅葉シーズンが到来ということで、うんうんまあ、様々なメディアでも紹介され始める頃ではないでしょうか。
まあ、そうですね、
うんでうん、そこで今回は私がおすすめする京都の紅葉スポットをご紹介していきたいと思います。で、まあ、先週の土曜日に、まあ、私は友達と紅葉巡りと称しまして2つのお寺に行ってきました。はい、でまずは一つ目ですね、京都市左京区南禅寺福地町にある南禅寺です。
おーおーおー、はい、
でも地下鉄東西線の蹴上駅から徒歩10分に境内があります。はい、で蹴上駅の近くにこうねじりまんぽと呼ばれる水道、まあ、言ったら水道ってね、なんて言ったらトンネル、
トンネル、
そうトンネルがあって、そこを抜けると境内への近道になります。
へ、
そう私行った時知らんくて帰りにそれを見つけた、あここ行ったら近かったんや
と、遠回りしちゃったんや。
まあけどその分ね、いろんな景色見れたし良かったんですけど、
うんうんうん、
まあ行ってみる際は皆さんぜひその水道ねじりまんぽご利用ください。
うんうんうん、
で南禅寺の紅葉のポイントとしましては、はい、水路閣ってわかりますか。なんかこうレンガ作りというか、
わからへん、
わからん、わからん、うん、水路閣の青もみじっていうのが、
あ、うん、あ、なんかよく友達のインスタとかでよく見るやつ、ね、
そうインスタ
が
そうなんですよ、
インスタ映えするんですよ。
そうでこれちょっと後から言うんですけどね。まあ行くにあたって南禅寺さんのね公式ホームページを見てみますと、うん、水路閣のアーチ越しの青もみじというテーマの写真が掲載されていました。そう、そうそうそう。で、ちょうどまあ私たちが行く予定の日がまあ紅葉シーズンっていうのはまあちょっと早いかなぐらいの時期だったので、そうで行くにあたってまあこれぴったりの目的やなと思ってそれを見に行ってきました。はい。で、南禅寺の水路閣と言いますと、まあ、先ほどみちるちゃんも言ったと思います。私のイメージとしては、水路閣のアーチのところでね、こう観光客の人とか、若い世代の人たち、まあ、私たちみたいな人間がね、こうよく写真を撮る、撮影スポット、まあ、そしてインスタグラムのインスタ映えスポットとして、そう、人気の場所っていう、まあ、私もそのイメージがあって、みちるちゃんも多分そうやったと思うんですよね。うん、
着物着て、
そうそうそうそう、
なんか、ね、水路閣バックに、みたいな。
アーチのこの下で座って、こう、
そうそうそう、
おしとやかに撮るみたいな、
ね。そういうインスタを何人か見ました
よ。そう、結構見ますよね。
はい、
で、まあ、行ってみると、まあ、案の定、まあ、そういうね、人がいっぱいで混んでました。で、まあ、今回の私の目的の水路閣のアーチ越しの青もみじは、
はい、
まあ、ちょっと撮影がね、ちょっとやっぱ人がいっぱいいたっていうのがあって、ちょっとアーチ越しっていうのは難しかったんですけど、うん、まあ、それでも違う形で、友達と水路閣と青もみじの写真っていうのは、いっぱい撮ってきました。
めっちゃ楽しそうやん。
そうで青のもみじも、まあ、だんだんとこう上の方とか赤が目立ってきてて、うんまあ、真っ赤なもみじと水路閣っていうのもまた今度行って見てみたいなとは思いました。う
ん、
今回はちょっと見れなかったんですけど、
うん、ごめんなさいね。
あ、
うんうん、青もみじっていうのは何、その緑の、
そうそうそうそう、っていうことだよね、緑のもみじ、うん、まだ赤になる真っ赤になる前のもみじのこと、
うん、あ、そうなんや。
そう、それをまあ見に行ってアーチ越し撮りたかったんだけど、うん、もうどのアーチのとこにも
結構観光客 の、
そう方がいて結構写真撮られてて
うんうん、うん、
ちょっと難しかったんで、そう次多分行った時にはもう真っ赤なもみじ紅葉してると思うから、うんうん、真っ赤なもみじ、水路閣のアーチ越しの真っ赤なもみじっていうのをね今度は撮りたいなと思います。
ほうほう、なるほど、なるほど。いや実はね、うん、あの今日のお昼頃ですよ、
うん、
父と私の父と母が、
うん、
あの南禅寺に行ってきまして、
あ、そうなんや、
そう、う
ん
う
ん、
写真を送ってくださいって言ったら、あの水路閣と、
うん、
あとは普通のもみじの景色とか上から見た景色がすごい写真、あの上から見た景色の写真が送られてきたんですけど、うん、やっぱりもうちょっとなんか緑が残ってるよね。
そうそうそうそう、まだ今日行ってもやっぱそうでしたか。
う、ね、うん、今日行っても、うん、もうちょっと赤くなれば綺麗、もうちょっともっと綺麗なのに、
ちょっと青が若干やっぱ多めですよね。
そうそうそうそう、うんうん、
でもそして南禅寺から歩いて10分ぐらいで着くのが2つ目の紅葉スポット、うんう
ん、はい、
京都市左京区永観堂町にある永観堂禅林寺です、うんうん、はい、でこの日の私の最大の目的であった禅林寺で11月3日から午後5時半から午後8時半に開催されている秋の夜間拝観を見てきました、はい、でこの夜間拝観は17時半から夜間 配管券っていうのがあるんですけど、それが配られるんですけど、まあ、これがまた結構並ぶんですよ、
はい、え、見るために並ぶわけ。
そう、その見るためにその配管券いうのが17時半から
整理券みたいな感じやんな。
そう、それを使って入れるんだけど、そう、お金で買ってね、
うん、お金で買うのに並ぶのや。
もう、うん、
すごい、ね、
そう、じゃこんなに並ぶと思ってなかった。でも私はちょっと17時前ぐらいに、まあ、とりあえず30分前ぐらいだったら大丈夫かなと思って、その列並びに行ったらもう、配布前にもかかわらず、はい、すっごい人の量で、もう長蛇の列できてて、もう道挟んで向こう側でも駐車場もこう、うねうねって蛇みたいにこうなって並んでて、ちょっと、これめっちゃ並ぶやん、やめようかなと思って。ちょっと気持ち負けたとこもあったんですけど、まあ、とりあえず並んで。はい。でも行く際はね、皆さん、早めに並びに行くことをお勧めします、うんうん。
並ぶだけの価値はあるのね。
もあります。
うんうん、
並んでる間もね、うん、もう全然苦痛とかじゃないんですよ。ライトアップされた紅葉が、はい、近くにこう、何本かあって、
はいはい、
そこでももう見て楽しむことができるんですね。
はい
はい、まあ、ちなみに先ほど言っていた夜間配管券っていうのは1枚600円。
おー。
でも600円払う価値があるんですよね。はい。で、
どうでしょう。そう、その600円の、うん、何た600円って普通にもみじ見ようと思ったらさ、高いやん。
そう、ちょっと私も入る前は高いと思った。
高いと思うけど、それ以上の価値があるってことでしょ。
で、こっからですよ。
お
中に入りますと、ライトアップされたもみじがもうたくさんも。で、私が行った時は、まあ、若干ね、うん、それこそさっきの南禅寺さんもそうなんですけど、青いもみじがちょっとね、はい、若干目立つっていう印象だったんですけど、うんうん、まあ、それでも赤いもみじが少しずつ見えていまして、そう。で、もう少し日が当たってくると、真っ赤なもみじのライトアップが楽しめるかなと思いました。
はいはい、
うん、で、なんか奥に進んでいくと、まあ、特に庭園の景色。もうこれがすっごいもう圧巻で、庭園には池があるんですけどね。はい、庭園の池に映るもみじがもう風情を思わせるいい演出をしましたね。もう本当に良かったです。はい。
へえ、いいね。もうそれ聞いてるだけで、あ、もう600円はもう仕方ないな。
価値はある。
もうそれ以上の価値があるね、うん、って思っちゃうわ。
で、
う
ん、また、土日祝日の午後6時、7時、8時に、雅楽演奏があって、うん、まあ、それを BGM に見る紅葉っていうのも素敵でした、ね。
へえ、
はい。
綺麗な景色を、
そう、見ながら、
すごい、
BGM
を聞きながら、
流れるんですね。
ということ？
そう。
めっちゃいいやん。
で、まあ、夜間配管ということで、まあ、どうしても冷え込みます。もう私が行った時もそうだったんですけど、
はいはい、
まあ、なので、暖かい格好をしていくことを皆さんにはお勧めしたいと思います。
ボアのジャケットいいと思
います。あ、いいと思う。誕生日プレゼントね。うん。で、私は、まあ、その日コート忘れてすっごい寒かったんで、もう皆さんは風邪をひかないように暖かくしていってくださいね。
はい。
はい。で、まあ私はちょっと今回利用しなかったんですけど、まあ庭園の近くにはお茶席もありまして、
うんうんうん、
あの、あったかいね、ぜんざいとかみたらし団子、あったかい蜜がかかったみたらし団子、まあ他のお客さん食べられてて、あ、いいなと思
って
、そう、
ね、
食べて、そう、体温めて、紅葉を楽しむっていうのもいいなと思いました。で、まあ、あと、どちらの紅葉スポットも混雑していました。今回私が行った時もね。はい、なんで、あの、写真を撮る際は、きちんとマナーを守り、周りに気をつけるようにしてください。うんうん、はい。
やっぱりね、マナーを守らないと、やっぱり楽しめないですもんね。うん、みんなが楽しめない。良くないよ。
で、まあ、最近冷え込んできて、
はい、
まあ、お家であったかくしてね、こう、みんなで過ごすっていうのもいいんですけど、
はい、
まあ、せっかくの紅葉シーズン、京都市内の紅葉スポットを皆さん、巡ってみてはいかがでしょうか。
うんうん、
で、まあ、ちなみに、ここ、ポイントなんですけど、11月中旬から11月下旬が紅葉の見頃とされています。ご参考までにぜひ行ってみてください。それではここで一曲お送りしたいと思います。シャイニーでラッキースターです。この時間はラジオミックス京都メインスタジオより生放送で京さん原車カフェをお送りしています。お送りしました曲はシャイニーのラッキースターでした。
これは流しが選んだ曲だよね。
はい、私が選びました。
なんで選んだんですか？
私がこの曲を選んだ理由が、
はい、
まあ、この曲を歌っているのがシャイニーっていう K-POP グループなんですけど、
ほうほうほう、さっき言
ってたね。そう。で、そのシャイニーがね、好きな友達がいまして、
うんうん、
実は本日11月12日がその子のお誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
そう。で、そのお友達の名前がね、ちょっとみずきちゃんなんですけど、すいません、ちょっとこの場をお借りしまして。
はい、
みずきちゃん、お誕生日おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。ございます。いつもの感謝の気持ちを込めて、まあ、この曲をリクエストさせてもらいました。
はい、
でも そしてこのラッキースターっていう曲なんですけど、うんうん、まあ私も大好きな曲で、うんうん、あの自分が中学校とか高校生やった頃に、はい、あの部活とか勉強でまあもうどうしてもしんどいことがあった時とかによく聴いてた曲の一つなんですね、うんうん、でまあこの曲を聴いたらもうなんか悩んでることも本当どうでもいいやってなんかこうもっと楽しいこと考えよう前向きなこと考えようってこう前向いて明るく頑張ろうって思える、うんうんうん、そう大切な曲なんですね。
自分を鼓舞する歌みたいな感じ
で。そうなんです、まあ、曲調もポップで楽しくなれるのがこの曲の特徴かなと思います。はい、そう
ですね、うん、実はですね、うんうんうん、本日、はい、鈴の家のラッキーちゃんワンコですね、
ワンコ
お誕生日でございます。
おめでとうおめでたい日や。
14歳になります。うん、かわいい。
かわいい。何犬ですか？
ミニチュアシュナウザーってしてますか？
ミニチュアシュナウザー。
ね、うん、一番多分思い出しやすいのは、あの、昔ドラマでやってた丸物を着てっていう。
はいはいはいはい。
誰やったっけ？
ワンちゃん出て、そのドラマに出てたワンちゃん。
そう、そのワンちゃんの、ちょっと。
その犬種の。
そうそうそう。
そのワンちゃんなんや。ラッキーくん。
そう、ラッキーちゃんね。
あ、ラッキーちゃん。女の子。失礼しました、ラッキーちゃん。
すいません。
そう、なんか、この曲もラッキースタやし、ワンちゃんもラッキーちゃん、
はいはい、そう、ラッキーちゃん。
なんか運命感じるね。
すごいね。
今日はね、おめでたい日であります。
おめでたいです。
はい。で、このね、曲のミュージックビデオ。
はい。
見ていただきたいんですよね。はい、まあ、見ていただくとわかるんですけど、はい、こう、シャイニーの5人メンバーがいるんですけど、うん、メンバーのみんながこうすごく楽しそうにこう、
へ
ー、そうや、なんか設定が、うん、なんかどっかにこうキャンプ行ってるみたいな設定なんだけど、そうなんかみんなが楽しそうにキャンプしてるのを見てて、はい、もう見てるこっちまで幸せな気持ちになります。もうそれでまたねこう気持ちをこう、はいはいはい、鼓舞できるというか、うん、そんな明るい気持ちにさせてくれます。まあぜひね、そう、皆さん曲とミュージックビデオ、まあ、見て聞いて楽しんでいただけたらなと思います、はい、ぜひ聞いてみてください、
は
い、
アイドルファンにとってはね、やっぱりアイドルが一番楽しそうな顔をしてるのがもう
幸せ、
最高に幸せ。そう、
アイドルの幸せが私たちの幸せ、
う
ん、
そう、本当にもう
生きがいやね。
いや、もうこれはもう、うん、まあ、万国共通ですよ、アイドルファンの、
うんうんうんうん、
そう、もう笑ってる笑顔が幸せ。
そう、うん、そう、男の子も女の子も、もうアイドルね、いいよね、
良いね、本当に、うん、ではこの辺で、
はい、
京都産業大学からのお知らせに参ります。
はい、
はい、
お願いします。
ですね、京都産業大学では、一般入試前期日程が出願がですね、
はい、
1月の4日金曜日から1月の14日月曜日の祝日まで受け付けております。
はい、
はい、で公募もね、入試がこれからあるんで、
うんうんうん、
そうね、なんか
今週末あたりぐらいからスタートね。
そうよ、うん、入試がもうバーッとね続いてまいりますけど、頑張ってください、受験生の方は。
みちるちゃんは公募ですか？
公募じゃないです。
あ、私公募なんですけどね。そう、もうこの時期あたりはもうすごい詰め詰めで、うんうんうん、ラストスパートやーって感じでこう必死に勉強したの、教室、学校の教室にね、友達と残っていっぱい勉強したの覚えてます。はい、もう全力を出し切るだけだと思うんで、
う
んうんうん、受ける皆さんは頑張ってください、
う
ん
う
ん
ね、
応援します。
はい、
はい、
で次回の放送が、
はい、
1ヶ月先になりますので、うん、12月の10日12日の月曜日、うん、
はい、
この週間は現、あ、ちょ、ごめん間違えた、人権週間なので、
はいはい、
テーマは LGBT と人権についてお話ししようと思います。はい、はい、
なるほど、ジェンダーについてなんですね。
そうですね、
勉強ためになることだと思うので、うんうん、皆さん次回も聞いてほしいと思います、はい、
現代社会学部らしいラジオとなっておりますね。
そうやね、私らも授業でこう勉強したりする機会があるから、私たちも聞いて、
ね、
改めてこう LGBT について考えれたら、
勉強しましょう。
そう、みんなで考えることが大切だと思います。
はい、
はい、ではそろそろエンディングのお時間となります。この放送は23時に、本日のね23時に再放送いたしますので、はい、そちらもまたご覧ください。
はい、
で次回放送は12月10日月曜日。それでは今月はこれでお別れです。
はい、じゃあそれではまた、バイバイ。